こんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
本日は朝原まちづくり交流センター所長の二宮さん、そして職員の長尾さん、西本さん、高橋さんにお話を伺っていきます。まずはちょっと皆さんに自己紹介、まずはちょっと簡単にそれぞれお名前と所属を教えてもらえたらなと思います。
はい、この4月からですね、廿日市市役所の方から指定管理を受けることになった特定非営利活動法人 NPO 朝原で勤めます二宮と言います。この4月からですね、所長としてさせてもらいます。よろしくお願いします。
はい、同じく、NPO 朝原の職員として今も働いております、朝原交流会館の事務もやっております、長尾と申します。よろしくお願いします。
はい、同じく NPO の職員の西本です。元は地域支援員がちょうど任期が終わって、ちょうど切り替えよく4月から NPO の職員として、採用していただくことになりました。今後ともよろしくお願いします。
はい、同じく NPO 朝原の職員として私は4月から働かせていただきます、高橋と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうね、もう皆さんおなじみのメンバーもいらっしゃれば、高橋さんというニューフェイスもいらっしゃる中で、ちょっと改めて、なぜここ朝原に関わるようになったのかなっていうところとか、今回職員さんとか所長さんになったきっかけなどもはじめ伺っていこうかなと思います。まず二宮さんと言いますと、皆さんね、職員さんでありながらもいろいろ朝原のサポートしてくれてるなみたいなイメージだったと思うんですが、ちょっと改めていろいろお話伺ってもいいですか。
はい、私がですね、小さい頃朝原で育って、でいろいろと朝原の活動をさせてもらう中でですね、私のもともと職業は廿日市市役所だったんですけど、この3月31日でですね、市役所の方退職をして、こちら の NPO 法人に就職するという形でさせてもらうことになりました。一応 NPO 法人が立ち上がった時に、副理事としてその指定管理に向けての話し合いを、市役所とか、地域の方々と一緒にさせてもらっていったりはしたんですけど、その話をしていく中で、やっぱりこういったこう朝原のこう街づくりに直接携われる組織ができるっていうことを考えていくと、自分としてもですね、これだけ考えていくんだったらまず自分がやってみたいなというのが少しずつ芽生えていって、この度ですね、転職をするということで、なんとか雇ってもらうことができました、はい、ということです。
はい、もともと関わり始めた一番のきっかけっていう、朝原の活性化を考え始めたきっかけっていうのはいつだったんですか。
そうですね、私が平成7年に佐伯町役場に就職したんですけど、その時はもう正直朝原に実家はありましたけど、とりわけ朝原のためみたいなことは正直あまりなかったんですよね。 で、それか普通に役場の職員として働いて合併して廿日市市役所の職員としても動いていく中でですね、普通に過ごしていたんですけど、朝原小学校はやっぱりね、津田小学校と統合して朝原小学校自体がなくなった時に、まあ、自分としてはこう何かそこで視線という件かながちょっと芽生え始めて、まあ、個人的に何かできないかなという動きをする中でですね、当時広島修道大学の学生さんがこういろいろと朝原に入っていただいていたので、でその時に一緒に動いていた、まあ、今日も言います西本くんと一緒にこうちょっとまあ賑やかしのイベントなんかも開いたりとか、そういったところから動いていくと、なんとなく当時活気ある朝原を作る会の方とも関わりだして、今の朝ミラですよね、朝ミラを作る時にもですね、ちょっとお声がかかってきて、その辺からですね具体に関わりだしたのは。
で、まあ、今回転職をしてこの今の職に新たな職に就くっていうのはかなり大きな決意だと思いますし、家族の反対ももしかしたらあったのかなと思うんですが、それほどまでにこうやるぞってなったのは何か大きなきっかけとかもあったんですかね。
まあね、やっぱり私自身も子供がまだ中学生が一番下いますので、その辺は非常に悩んだところあるんですけど、ただいろんな人にも当然相談したりはしました。なんですけどやっぱり自分の中でこうちょっといいきっかけかなっていうところで、こう考えていて、でやっぱりこれからね、最近朝原ってすごくいろんな面で可能性があるなっていう風なのも見えてきているので、すごくこうやりたいっていう方が強くて、家族の方はどちらかといえばちょっとやりたいのを押し出してなんとか説得した、説得してないかもしれんけど納得はしてないかもしれんけど、まあ、そこまで言うんならみたいなところで、なんとか了解を取ったみたいな感じですね。
じゃあ今はちょっと応援体制になってるのかもしれないですね。
まあ、でも本当にね、すごく今はやりたいなって思うんで、すごくワクワクしてます。
ありがとうございます。じゃあ続いて長尾さんにお話を伺っていくんですが、この一番初めは多分朝原交流会館の職員になった時が大きかったのかなと思うんですけど、ちょっとその辺からお話しいただくこともできますか。
もともとはですね、活気ある朝原を作る会というのがあって、でそこに関わってみないかっていうのを声がかかったのがまあきっかけで、そのままずるずるととは言いませんけどそのまま、今のポジションに、で頑張らせていただいてます。
この朝原交流会館の職員さんとしては多分一番歴は長いのかなと思いますが、今回この指定管理で地域が委託を受けて市民センターと共にやっていくっていうところで、なんか自分はまだやっぱり関わり続けたいなって思ったところはありました。
ですね、やっぱり今そのやっているノウハウというか、まあやっぱいろんなことを学んだんで、これをまだまだ生かしていきたいなという気持ちはあります。
結構学びが多い数年間でした。
そうですね、もちろん地域に対していろんなことをするっていうのもありますし、まあ、会館の運営を任されるというか、まあ、そんな大部分を任されたわけでもないんですけど、会計であったり経理であったり人事であったりいろんなことをですね体験させてもらって、今なら新しい自分の会社をそのまま作れるんじゃないかっていうぐらいちょっと知識が、増えました。
素晴らしいですね。でも長尾さんはここと朝原の住民でもありますが、住民目線でもこの交流会館ができてこう朝原変わってきたかなみたいなところはありますか。
はい、まだまだ朝原の全ての人がこの会館を利用したっていう感覚はないんですが、この会館が、まあ、生活する上での、まあ、幸せに貢献しているというか、ここがあってよかったっていう人もいらっしゃいますので、そういう意味ではちょっと手応えがあると思います。
じゃあ、4月からなんかより動きを大きくできそうな感じですかね。
そうですね、今のチームで、いろんな面白いことを、頑張っていきたいと考えてます。
ありがとうございます。 じゃあ続いて西本さんにお話を伺っていくんですが、実は西本さん地域支援になる前から関わってますよね、朝原に。
はい、さっきほど、二宮さんから紹介していただいたんですけれども、まあ、僕も修道大学の方で関わらせていただいていて、で、まあ、2年ぐらい三好の方の会社にいたんですけど、まあ、その中でたまたまコロナがあったり、長下がちょうど動き始めた頃で通い始めて、なんかやっぱり朝原って面白いなと思ったし、まあ、その学生で入っても結局朝原が抜けたというか誰もおらんのんだったら、じゃあ自分が行った方が楽しそうっていうか、なんか自分のやりたいことというか、その地域に関わるっていうのをやり続けるのがって思った時に、まあ、地域支援の応募があって、で、まあ、3年間やらせてもらったんですけど、まあ、その中で、まあ、住む場所を朝原で買わせてもらって田んぼやり始めたりとか、まあ、地域の本当にいろんな人がいろんな西本君って声かけてもらって、まあ、困りごとだったりとか、これ持って帰りにさいって言ってくださる、まあ、そこの良さ、朝原の良さにこう導かれるじゃないですけど、まあ、そこに居続けたいなって思ったので、まあ、この地域支援員が終わった後もこう NPO として、まあ、いろんな自分たちがやりたいこと、地域がやりたいことに応えていけたらいいなと思って、まあ、応募というか引き続きお世話になるなる、お世話さし、してもらう、してもらうっていう感じの、お世話になる感じです。はい。
もともとは市街地出身でした。
もともと僕広島市内なんですけど、最初はマツダスタジアムの家が辺なんですけど、あの辺でシティボーイって言われ続けたんですけど、でもまあ最近本当に言われることなく、もう本当に逆に自分もいけんなと思うんですけど、地域の人の目線というか、こういうことだけこう言おるんだなっていうのが、まあ、だいぶ分かるように、まあ、まだまだですけど分かり始めたなっていう感覚は少しだけはあるんです。でもまだいろんなことを学びさせてもらいながら、いろんなこと文句言われながら、でもすごいそれは怒られるっていうことは期待の裏返しだと僕は思ってるんで、そんな感じでいろいろ言ってもらいながら成長ができたらいいなって思ってます。
西本くんというと、もう地域の人もね、多分家を買ったっていうことが一番大きな出来事というか、すごいなっていうところだとは思うんですけど、まあ、そこまで思えたっていうのは、なんか地域の良さみたいなところがあったんですかね、住みたいみたいな。
そう、まあ、もともと僕民泊が旅行が好きだったりしたんで、やりたいなと思ってたんですけど、またその家、まあ、僕が仕事柄空き家のこともやることが多くて、で、まあ、田んぼもついとるっていうね、田んぼに関しては全然じいちゃんがやっとったんで、祖母がやってたんで、祖父がされていて、で中学校の時にトラクターに乗った記憶があって、あずぼしした記憶があったんで、なんか全然違和感なく、もう本当にネットとか全然調べず地域の人に教えてもらえればいいやで始めて、まあ、1回目できても、今年もちょっとまだやらせてもらうんですけど、でもなんかそうやりたいというか、こういろんなことにチャレンジして、こういろんなこと教えてもらうっていうのが一番なんか自分にとっていいと思えたから、まあ、こう物件もまあ仮の住まいかもしれないけど、でもとりあえずは朝原に行きたいなって思いました。
素晴らしいですね。もう期待の若者みたいな感じで地域からはすごく見られてるかなと思います。じゃあ続いて高橋さんなんですが、高橋さんはまあ今回初お披露目みたいなところもあると思うんですけども、まずなんかこうどこ出身でみたいなところから教えていただけますか。
はい、私は廿日市市の出身で、一度まあ県外に出たことも学生時代にあるんですけど、ずっと基本的に廿日市にずっと、住んで過ごしてきました。はい、
廿日市のどの辺みたいなところ聞いても大丈夫ですか。
廿日市の宮地の明石という地域に住んでます。はい、
で、まあ、今回この朝原の募集があって受けてみようと思われたと思うんですが、はい、なぜこの仕事を受けてみようと思われたんですか。
もともと介護の仕事をずっと5年間ぐらいやってたんですけど、まあ、3施設ぐらいいろんな携帯のこう介護施設を回って経験を積んできた中で、まあ、3施設目がまあ、在宅生活をメインで送るっていう、そこを支援するっていうような施設 でデイサービスにそこで勤めてたんですけど、まあ、それまでは本当にこうずっと施設の中で看取りまで行うっていう状況から、まあ、そういう在宅生活っていうのが今後やっぱり世の中的にもそっち趣向になってってっていうところで、いろいろまた新たにこう勉強させていただく中で、やっぱりもっとなんかこう自分にもできることがあるんじゃないかっていう うふうにこう、まあ、そこで思い始めて、でその中でもともと自分自身もこう何か自分で挑戦したい、例えば起業とかそういう思いも漠然とあったり した中で、で、まあ、介護自体ももちろんそうですし、でもう一つきっかけとなったのが、まあ、その介護業務の傍ら地域の中のイベントとして会社発信で、まあ、マルシェを開催するってなった時に、まあ、それを任させていただいて、でその時に初めてこう、まあ、新たなこう外部とのつながりとかっていうのも経験させていただいた時に、やっぱり自分自身もともとすごい人見知りなんですけど、まあ、そういういろんな方とつながる楽しさとか、まあ、価値観に触れることの意味とかっていうのをこう体感させていただいて、よりもっとこういろんな世界を知りたいなっていう思いもだんだん強くなっていった中で、で、まあ、ベースとしてやっぱ高齢者の方に携わる仕事をずっとしてきたので、まあ、自分自身もいつかは迎えるその高齢者っていうものに対して、やっぱりこう、まあ、便利な地域っていくらでも高齢者の方でも住みやすい環境っていうのはすでにあると思うんですけど、そうじゃなくてやっぱり自分自身も今明石というところでおじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活してて、やっぱり不便な点っていうのが出てくる中で、やっぱりそういう田舎地域の方々に対するこうアプローチっていうのをもっと したいし、こう勉強していきたいなって思いがこうあった中で、で、まあ、本当にご縁でこう今回麻原の地域の方とつながれるきっかけが持てるってなった時に、もうなんか脳内即決みたいな感じで受けたいなっていう気持ちがもうすぐ出てきて、で実際にもうインターンシップからも何回かもう来させていただいてるんですけど、あ、なんか間違いなかったなっていうなんか感覚はもうすでにあって、本当にこうワクワクするというか、いろんな方ともうすでにいろんな話をさせていただいて、自分が今まで経験してきたことを活かせるとこはもう遠慮なく活かしていきたいし、で学べるものはたくさん学んでいきたいしっていう、今そういう心境で、はい、います。はい、
素晴らしい。全てのこうタイミングもあったしみたいなところがあるんですね。なるほど。ちなみにこう小さい頃麻原とか来たことありました？
いや、明石に住んでいて佐伯町がすごい近いにもかかわらず、ほとんどこっちに遊びに来るっていうのが、まあ、岩倉温泉とか、うん、あっちの方は小さい頃よく行ってたりはしてたんですけど、大人になってからはほとんどなくて、なので本当にこの地域のことまだあまり知らないような状況なので、これから、はい、勉強していきたいなというふうに思ってます。はい、
インターンシップとかもあったと思うんですけど、実際来られてみてこう印象とかいかがでした？
いや、なんか本当にこう明石も結構、まあ、結構田舎って思ってたんですけど、やっぱりまた全然違うなっていう部分があって、うん、でなんか本当にこう失礼になるかもしれないですけど、すごい本当に不便なところっていうイメージがあったんですけど、さらに来てみて、なんかこうもういろんなことがもう地域の方が集まる場所があったりっていう部分をこう知って、いや、すごいなっていうふうに思って、逆にもう自分になんかできることがあるんだろうかっていうぐらいの最初はそういう感覚でした。
でも介護っていうのは多分一番、はい、必要なことというか、まあ、誰しもが最後は、ね、関わるところだとは思うので、心強いじゃないかなと、皆さんにとっては、ね、とても心強いメンバーなのではないかなと思います。はい、引き続きお願いします。はい、じゃあここからはですね、じゃあ具体的にこの NPO 麻原として、まあ、この建物委託を受けて、まあ、どのような事業を4月からスタートさせていくのか、まあ、どういった活動をしていくのかみたいな、まあ、軸の部分を聞けたらなと思うんですが、ここはやっぱあれですかね、所長の二宮さんにお話を伺えたらと思うんですが、
最初僕は切り出して、ね、はい、付け出してもらって、
はい、
事業っていうとちょっとね、この場では語れないぐらいやっていこうとは思いよるんですけどっていう、まあ、小さいのか大きくもあるんでね、思いっていうかね、NPO 麻原としてっていうか、まあ、この職員4人みんな共通だと思うんですけど、この麻原交流会館、今ここ収録、はい、録音しているこの場所、麻原交流会館と、道を挟んで隣 の市民センター、この2つの施設を、まあ、体育館とかも含めて合わせて一つの団体が、管理するっていうことになったので、うん、もう本当に今まで交流会館に来てもらってる人たくさんおられるけど、まあ、もっと今度はね、気軽に来てもらいながら、今度市民センターも含めてどんどんこう皆さんに使い倒してもらいたいなぐらいの思いだから、そのためにできるだけこう使いやすく来やすい、環境なりっていうか雰囲気を 出せたらいいなっていうふうに思うんですけど、まあ正直ね、すでに長尾さんがその雰囲気を出してくれとるけ、
はい、
止まった？
そうですね。交流会館で、まあ職員を、まあ、長いことやってて、一つだけこれは気をつけなければと思っていることがありまして、
はい、
それは、うん、私長尾なんですけど、長尾がおるからこの施設寄るのやめようやみたいな。わかります？ちょ、まあ、嫌われる、まあ、端的に言うと、まあ、嫌われるようなことはもうなるべくやめて、ニコニコ優しく対応して、なるべくこう来る人にこう寄り添ってっていうのをちょっと一応はこう心がけてきたつもり
なんです、ね、勉強になります。、はい、はい、私も二宮ゴルキあそこ行く前に言われんようにちょっと頑張ります。
はい、はい、そこを、はいはい、気をつけてました。まあそれ結果出てるかどうかは分からないんですけど、はい、一応まあこれからもそれだけは気をつけてやろうと。はい、
はい、じゃあ今後は、まあ、一応こう、まあ、職員さんでいらっしゃる中で多分こう例えば広報担当とか、ね、医療系担当とか多分いろいろあるとは思うんですけども、長尾さんはもう交流会館担当みたいなイメージですか？
あ、それはですね、うん、やっぱケースバイケースで、一応やっぱり交流会館が僕長かったんで、うん、まあ、交流会館のことを、まあ、一応端から端まで知ってるつもりなんで、やっぱりそこは、まあ、メインは交流会館なんですが、うん、やっぱ隣の市民センターのこともやりますし、市民センターの事業も参加しますしっていう形、まあ、逆に今新しく職員になられる方も、まあ、ずっと市民センターにおるわけじゃなくて交流会館のこともやってもらうと。だからそこはこうフレキシブル、こううまいことこうお互いが分担しながらやる。はい、
なるほど。
はい、ちょっと今この施設に、まあ、皆さん来てください、使い倒してくださいっていうふうに言いながらも、うん、一応この指定管理を受けるにあたって市と何ですか約束事もする中でですね、やっぱり麻原の人たちがずっと楽しく暮らしていただくっていうことが、まあ、本当の目的なので、そのためにここにおるだけだとダメだと思っているので、いろいろと地域に出向いていったりっていうのを、まあ、積極的にしようと考えてるんですね。でそういったことで、まあ、職員全員が出るのはなかなか難しいから、こうそれぞれ、ね、いろんなみんながこう交代交代で出ていっていうのはしていきたい。まあ、まずは顔を知ってもらうということをね、まあ、当然僕もそうだし、高橋さんなんかね、もう本当に皆さんに知ってもらうことが一番まず最初のミッションになると思うので、西本君だいぶ知られたけど、まだまだ知られてないかもしれない。まずはちょっと本当にできれば私自身一件ずつ皆さんにご挨拶して回りたいなという思いがあったりするので、その時はよろしくお願いします。
はい、なんかね、そうやって、まあ、皆さんにぜひまずは顔を覚えていただいてっていうところからのスタートになるかと思うんですが、ちょっと楽しみな面と、あと地域の方がちょっと不安な面がきっとあると思っていて、それはなんか麻原市民センターっていうね、市民センターだった時と何が変わるのか、または何が変わらないのかっていうところが多分不安だと思うので、その辺だけちょっと教えてもらってもいいですか？
ですね、大きく変わるのは交流会館と市民センター、まあ、特に市民センターの方なんかは水曜日がいやもう全館閉館になるので、水曜日、今までは職員さんが平日おられて土日はシルバーさんがおられててずっと空いてたんですけど、今度は本当に申し訳ないんですが週に1回、水曜日だけはですね、交流会館も市民センターも閉まります。それはちょっと皆さんにご迷惑をおかけするんですけど、それ以外はですね、基本的に市がやっていた機能はもう引き継いでやっていこうと考えてます。で、まあ、その分私ももともと20日市役所の職員だったので、まあ、市民センター経験はないんですけど、できるだけ20日市市とこう一応連絡調整をさせてもらいながら、その部分はなんとかですね、今までの機能は確保していきたい。でそれプラス、いろいろ使いやすいような形 でこの機能、せっかくのこれだけの建物なので、皆さんがこんなことしたいんだけどどうかねって言ったら、なんとかそれをやっていけるようにスタッフで頑張っていきたいと思ってるので、どっちかといえば使いやすくなったねっていうふうに言ってもらえるように頑張りたいなと思ってます。
はい、 ちなみに朝原交流会館も変わることはあまりないですかね。
はい、あの朝原交流会館は今までは火水が休みだったんですが、うん、あの4月からは市民センターと同じく水曜日のみの、お休みになります。開館時間は同じ9時から、17時なんですけど、休みは変更になります。
カフェは、
カフェは今のところですね、うん、木曜日と、土曜日日曜日、やっておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、産直市がいつでも出せるようになるんでしたっけ。なんかスパンを考えなくていいというか、
あ、まあ、火曜日水曜日が休みの時は、うん、どうしてもあの月曜日に、産直品、生鮮品を持ってくるっていうのがですね、あのも、まあ、余ってしまうと火水が休みですんで、まあ、それを思うと、まあ、水曜日だけ休みになるんで、まあ、多少は、あれでもまあ、そうですね、月曜日に来て何もないいうのは、わりかしなくなるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたので、定番の最後の質問を皆さんにしていこうかなと思います。この朝原ビジョンのタイトルでもあります、あなたは朝原で何したいっていうところをちょっとお一人ずつ伺えたらなと思います。はい、じゃあ先ほどとは順番逆に、はい、まず高橋さんから伺っていこうと思います。はい、いきます。あなたは朝原で何したい？
はい、尺とか大丈夫ですか？
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
あの来てみて、あのまだ何回かなんですけど、本当にこう自然、川もあって自然が豊かで、であの地域の皆さんもすごく素敵な方々ばかりでっていうところ でもう一つ自分 の持ってるものとしては、まあ、動画を作ったりとか、そういう何か、まあ、プロモーション的な部分もまあ好きでやってたりとかもするので、まあ、朝原の魅力をもっと内外にこう広めていけるような何かこうアプローチをしていけたらなっていうのはまず一つ思っているところです。はい、はい、以上です。
はい、あ、一つだけでよかったですか？まだまだあるのかな？
とりあえず、はい、一つで大丈夫です。
はい、じゃあまた今後もまたインタビューなどでね、お話しいただけたらと思います。はい、じゃあ続いて西本さん、はい、あなたは朝原で何したい？
私は、いろんなところに視察に、まあ、地域支援とか業務とかで行かせてもらって、あの手があったかこの手があったかって思わせるような使い道、例えばです、実現するかは分からないけど、市民センターのロビーにこたつがあったりとか、なんか涼むスペースが夏とか暑いんであったりとか、こうちょっとなるほどって言わせるような使い方だったりとか、やり方がいろんなことにできたらいいなと思っています。
ありがとうございます。じゃあ続いて長尾さん、あなたは朝原で何したい？
はい、私は、朝原でいろんなアイデアを持っている人、そういう人をサポートしてですね、まあ、実現させていって、朝原によってよかったなってみんなに思われるように、頑張りたいなと思っております。
実は長尾さんもアイデアマンですよね。
僕個人的には、まあ、いろんなことをやりたいなとは思うんですけど、まあ、なかなかあの忙しくてなかなか、はい、追われるばっかりですね。まあまあ、でも今いろんな、いろんなことを学びましたので、それを活かせるよう皆さんのアイデアをこう実現できるようにしたいなと思います。
じゃあ最後に二宮さん、はい、あなたは朝原で何したい？
そう、似たようなことを長尾さんにまあ言われてたわけじゃないなんですけど本当に朝原の人たち含め、朝原にこう関わっていただいている人たちっていうのはすごいいろんな方々がおって、本当に、いろんな特技を持っておられるので、そういった方々同士をこうつないで、その人たちがこんなことしたいあんなことしたいみたいなところがどんどんこう輪が広がるような、とにかく、市民センターとかいったところっていうのは人がこうつながる場だと思っているので、いろんな人をつないでいきたいなって思っています。
ありがとうございます。それでは本日は朝原まちづくり交流センター所長の二宮さん、職員の長尾さん、西本さん、高橋さんにインタビューをしていきました。4人ともありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
朝原未来探し、来月の放送は5月2日木曜日午前11時30分から、再放送は5月4日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。
76.1 FM 初海地。
パパ、フランスパンがあるからお昼は浜本水産の宮島ムール貝のレモンアヒージョを温めましょうか。
おお、美味しそうじゃね。今日は出かける予定もないから二人でワイン開けようか。
たまにはいいわね。残ったオイルで夜はペペロンチーノにしましょう。あら、もう12時。